父は若かったから決意して神の実存と神の証言とを実証するように神に祈った。天理教の理想は地上の人間が皆平等に神の子たる認識に立って互いに助け合い平和に幸福に生きることにあるが、その日になれば大和に甘露台が建設されて、その甘露台に親神から甘露水が授かると説いている。その甘露水をいただけば病人は助かり、人は長寿を全うし、この世は全く平和な楽園になって、人々は陽気な暮らしができるとも説いている。父はその甘露水を今授けてもらって、生命の抜けたような疲労感を伴う病気を治してもらえないだろうかと神に求めた。立夏の期限を切ってその甘露水を授けてくれと祈った。実際に甘露水を授けられれば神の実存も神の理想の実現も信じられるから、喜んで布教師になって人助けでも布教でもすると。不審な祈りだが、居候部屋に祀った三宝の前に取り憑かれたようにぬかついて3日間祈り続けた。他人にも祈願を妨げてはならぬと厳しく命じて、3日目の夜がやっと明けた。父は疲れ果てて雨戸をくり庭へ降り立った。大きく呼吸するために蓮の池の方へ自然に足が向いた。池の面に蓮の若葉が丸く浮かぶいい季節だった。池の端に出た途端、簡単の叫びが胸からほとばしり出た。金色の日の光が矢のように一葉の蓮の葉に降り注いでいた。しばらく呆然と見惚れていたが、ふとその蓮の丸葉の上に輝いているものがあるのに気がついた。光芒を放つ小さな玉である。父は胸の中で何かが砕けたような思いでその丸葉に近づき、合掌しながらひざまずいてその丸葉を口の中へ傾けたが、輝く白い玉がいくつも口中へ転がり入った。父のように甘く喉を通った途端に全身に温かなものが巡り始め、力が胸の底から湧き上がった。ああ、甘露水をお授けくださった。そう思って父は柏根を3つ打って見えない神に感謝したが、目を開けるともう金色の矢はなくて、爽やかな春の朝の日が池と蓮の若葉にさんさんと照っていた。急いで父は居候部屋に戻り、三宝の前にぬかづき証拠を見ようとした不審を詫びたが、同時にこれから人を助けにも出ようと決心した。そしてその日の午後3時ごろ、蜂屋さんが脳充血で倒れたのだった。蜂屋さんは話し続けた。私はその翌日にはもうお父さんのところへ歩いて行きましたよ。死人が生き返ったって村中評判でした。誰にでも聞いてごらんなさい。まだ記憶しているはずだ。私が生き証人です。あの頃外れの屋敷は広くて大きかった。お父さんは居候部屋にいてお礼を言ったが、助かるはずがない。自分が助けたのではない、自分にはそんな力はないって当惑していたですよ。私がお礼に行く前に前日家の者もお礼に行ったし、村中に湧き立った噂も聞いたろうが、 それからずっとお父さんは助かるはずがない。自分には助ける力はないと、一人で心に繰り返していたのでしょうね。八谷さん、やっぱり助かったのだね。あんたの信仰で助かったんですよ。と、お父さんは言われたが、私の信仰って、私はまだ天理教なんか信仰してませんよ。そうだ、神様の力で助けていただいたんだ。そう笑い声をしたね。それから私はお宅に半月以上も居続けて、お父さんから天理教のこと、お父さんの信仰のこと、あらゆる話を聞きましたよ。推進したおじさんのことなども、まるで10年分ぐらいの話をして、10年以上も共に暮らしたような気がしました。それで私も信心する気になり、ケロッと健康になって清水へ戻ったが、毎月お祭りの日にお父さんのところへ帰ったものです。覚えているが、あの頃お父さんはいつも私に言った。天理教は社会から誤解されて迫害を受けているが、社会が進歩するに従って理解される日が必ず来るって。その深遠な教理も、信者に知者や学者が出れば、きっと社会に理解できるように説くだろうって。お父さんはね、ご自分に学問がないために本当に教理を伝えられないから、教えを実践するのだと言って、お子さんたちには勉強させて、社会に本当の教えを伝える人間にしたいと熱心に私に話したんですよ。次郎はしばしば夕食後、八谷さんに話を聞きに行った。その都度八谷さんは息子でも訪ねてきたように喜んで海浜へ誘った。それで知ったのだが、八谷さんが蘇生した噂で病人が父のところへ朝から押しかけた。元来祖父も祖母も客人を大切にする方で、村に紛れ込んだ画家、奥部、僧侶など、村に旅館がないために幾日も世話をしたが、押しかける病人たちにも同情してお茶を出し、食事時には食事の用意もさせた。屋敷も家も広く、手伝いのための出入りの漁師のおかみさんの手が多いので、病人が幾人集まっても祖父母は困った顔一つしなかったが、父は途方に暮れていた。神の話をして教えられた通りお授けを取り積むだけで、どうして病気が助かったというのか。神の力で助けるのだろうと思う以外に考えようもなかった。日に100人近くも来ることがあった。時には山を越えたり、岬を回ったり、遠くから来て、夜遅くまで話を聞いていて、居候部屋に泊まり込む者も多かった。その話というのも、神が地上に人間を創造した時の思惑、人間を作るために幾度も失敗した苦労のことから、それゆえに人間は家庭の中でも神の子として互いに助け合い、愛し合わなければならないと素朴に話すのだが、どの人も心情相談のようにさまざまな家庭の悩みを打ち明けて解決を求めてやまなかった。とりわけ病人が多いために、 2,3 ヶ月すると家中の者が迷惑して、家庭から切り離すためにやむなく屋敷の一隅の居候部屋を独立の蚊帳にして、病人も泊まれるようにした。 それと同時にそのカヤを教会として公認してもらった方が安心だと忠告を受けて、天理教本部からは柳原宣教所という名称許可になったが、県庁からはなかなか教会が認可にならなかった。漁村には夏季に伝染病が多い。二郎の村ばかりでなく駿河湾の内海に面した漁村はどこも村々に伝わる迷信があって、それに頼って病人をすぐには医者に見せなかった。医者が沼津にしかいないからだが、貧しくて出費を恐れて死ぬ間際でなければ医者を迎えなかった。それゆえ父が謝礼を取らないことから、この村々では医者の代わりに父に病人を治してもらおうとした。病人がうちに来るばかりでなく父を迎えにも来た。昼は家に病人が集まるから、父は夜になって1キロも歩いて山を越えたり、海沿いに岬を回ったりして明け方帰り着くような場合が多かった。それが夏の伝染病の季節には特に甚だしかった。それも無料であるから霊災漁師に喜ばれたが、病気もまた不思議に治ったから父を医者以上に信頼した。その病気の治ったことも信仰によるというより、漁村や農村の人々は心が丈夫で生命力が旺盛なために自然に治ったのかもしれないのだが、夏の伝染病の季節に父のところへ多くの病人が集まったことが、隣村東郷に御用邸があって高貴な方々が滞在したので、東郷の駐在所が問題にしてから沼津の警察署がやかましくなり、最後は県庁が問題にして将来も教会は認可しないから病人が集まる茅を取り壊すようにと村役場を通じて厳しいお達しがあった。東郷の駐在所の警官が時々現れて集まる病人を追い払った。日頃盗難もなく警官に用のなかった平和な村であるから、警官が来たということだけで父のしていることが何か犯罪に関係のある悪事のようなマークを村の人々は持った。特に警官は父の家を監督に来て、村の銭湯が混浴であることを発見してこれを厳しく禁じたが、それがまた村に衝撃を与えた。どの銭湯も浴槽は2つあるが、1つは準備の浴槽と心得てただ1つだけを沸かして混浴をして別に過しまなかったが、時々警官が予期しない夕暮れ時に銭湯に踏み込み客を散らすので皆迷惑した。事件がなくて退屈している若い警官は裸で逃げ惑う女たちを真面目腐った威厳を持って眺めたさに、夕食後の今日に東郷から出かけてくるのだが、村の人々はおちおち風呂にも入れないと不平を言い合い、それも父の戸賀のように考えた。父が病人さえ集めなければこんな不都合にはならなかったと非難し合った。父が病人を集めたのではなく、どう断っても病人の方が上がり込んで帰らないから父は困客していたのだが、そして腹痛や頭痛で耐えかねては父のところへ転がり込んで助けを求めたことのある人までが、警官が現れてから父を咎める側に回った。病人のための居候部屋に闇夜に石を投げつける者があった。馬糞を投げ込む者もあった。祖父は祖先から森家の名誉のためにその茅も壊して転身するように父に求めた。 明治35年の夏から秋にかけての出来事だったと八谷さんは話した。いろんな病人が集まったが、お父さんは偉かったですよ。トラホームでしょうな。部屋に目の塞がっている子供が来たところ、その目やにをお父さんは舌で舐め取ってしまったのですからね。お授けをして2回舌で目を舐めてやると、真っ赤な目が良くなったから不思議でした。夜遅く、ワイオのように山根村から大病患者がほっかぶりをしてきてね、居合わせた人は後ずさりしたが、お父さんはお授けをして海を拭いてやったり、お髪を貼ったりしたものだが、消毒もしなかったですからね。その人は喜んで帰っていったが、お父さんは自分を完全になくしていられた。おじいさんが転身を求めた時には、お父さんも曲がり角に来ていると覚悟していたのでしょう。おじいさんの求めですぐ決心して病人部屋を壊したが、同時に全財産を捨てて無所有の生活に入ることに決めたから。おじいさんの希望はただの信徒になって人助けをやめることであったが、その正反対の転身をしたわけだった。私は今も覚えていますよ、お父さんがその時に話してくれたことを。祖先の財産の上にあぐらをかいて立派な門構えで人を助けるなんて、神様の喜ばれることではないと今度ははっきり教えられました。親様のように貧の谷底に落ちてみんなと同じ苦労をしなければ、人間の本当の生活もわからないし、人を助けるなんて全くおこがましいことです。私は神様の示した道を正直に歩いていくつもりだって。それから間もなくお父さんはこの村を捨てたのだけれど、